。いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは、京都府建築士会まちづくり委員会の内藤育子です。4月の最後の週になりましたので、また内藤の、当番ということになります。もう今新緑がすごく綺麗で、街路樹の緑がもう本当に可愛らしい葉っぱいっぱいつけてて、とってもいい季節になりました。桜の季節がね、今年は冬がというか寒い日が、長かったんで、なんか桜がちょっと短かった気がするんですけども、その分ね、なんか一斉に咲いたような気がして、なんか私もちょっと親が桜見に行きたいっていうもんで、なんかちょっと結構市内をうろうろ車で走ったりしたんですけども、なんかどこも一斉に咲いたようで、今年の桜はすごくこう濃厚な綺麗な桜やったなと思ってます。これから、とてもいい季節になるので、皆さん、楽しい季節を過ごしていただきたいと思います。今日は、最終週ですので、三条に、関わる方に来ていただいてます。お楽しみください。
京都人町出会いもん。
はい、それではただいま三条のコーナーです。このコーナーは、三条に関わりのある方に、来ていただいてるんですけども、今月もですね、素敵な方に来ていただきました。ロキアカデミカというお店の、大坪正明さんです。大坪さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。ロキアカデミカっていうのは、はい、三条通りの高倉の、角から2軒、
そうですね、
東に行ったところの、ビルの3階なんですよね。ちょっと見落とすんですけども、
かなり見落としますね。
どういうお店でしょうか。
いや、まあ、基本的にはバーになるんですが、まあ、今ランチもやっておりますけれども、
うん、はい、
まあ、当初のね、あの目論みはちょっと文化的なというか知的なサロン、うん、大人の集うサロン的なバーにしたいなと思って開店して、うん、まあ、3年経つんですが、
3年前からですね。はい、はい、アカデミカっていう名前がついてるくらいですから、なんですけど、あのちょっとこの前も昨日も寄せてもらったんですけども、まあ、ホームページもにもちょっと、書斎のような雰囲気というようなことふうに書いてあるんですけども、はい、自分が書いたん違うねんってさっき言ってありましたけどもなんかやっぱり、本棚もあって、
そうです、ね、
なんか、ちょっと、骨董品じゃないっていうのがあったけども、はい、なんかちょっと洒落たものがいろいろ飾ってあって、はい、本当に一つの雰囲気かもし出してて、はい、とても落ち着ける空間やなと思ったんですけども、そういうのは、大坪さんが、集めてきはるものを並べて、
そうですね、
で、まあ、アカデミカっていうことで、まあ、そういう、まあ、知的なっていうようなイメージを持ってはったということなんですけども、はい、うん、そうですね、でも結構あの、うん、お料理も美味しそうなですね、
そうですね、まあ、そんな、あの、まあ、あくまでバーなので、まあ、そんなにそのフード、そのダイニングバーみたいに充実はしてないんですが、うん、まあ、お酒と一緒に楽しんでいただけるようなものはちょろっと作らせていただいております。はい、
結構なんか夕方から自分で仕込まれるっていう、
はい、
ね、
あの、他にやってくれる人いないんですか。
煮込みなんかとても美味しそうやなと思って、はい、見てたんですけども、まあ、じゃあその知的な雰囲気を、
いや、まあ、あんまり知的言われたらあれなんですけど、まあ、3年経って知的を標榜してやって、3年経って今現在も完全にもう、まあ、末な感じの、もう病だれの方の知的になってきてはいるんですけど、
ね、いや、うん、なかなかね、ちょっと3階っていうと、知ってないと なんか行きにくいんですけども、ね、2階がフイゴっていうスペイン料理のお店です ね、はい、ね
人気店でございます、
うん、そのままちょっとあの上いっぺん上がっていただいたら
ぜひ、
とても素敵な空間で素敵なマスターがおられるんですけども、
お昼もやっています。僕はいませんが、
はいはい、あ、まあちょっとお昼の話が出たんで、ちょっとついでに言っとくと、あの文博の前にあのホットドッグなどのお店の、そぼろっていうお店が前あったんですけど、はい、つい最近なくなって、あそこにあきらさんっていう元気な人が
元気な
やつがおったんですが、ちょっとお店が今グレープのお店に変わってしまって、ね、彼はどこ行ったんだろうと思ってる人もたくさんやはると思うんですけども、
うちに逃げ込んでおります
実はお昼は、この、ロキアカデミカさんで、お昼は彼が担当してるということですね。で、はい、でまだお昼に行けば、彼のまたハンバーグホットドッグとかを、またいただけるということなんですけれども、まあ、あのまた全然昼と夜は、イメージが違い、あの、まあ、2人の ね、
そうですね、
イメージが全然対照的に違うでしょう、
まあまあそんな、まあ、そうですね、あの、うん、まあ、若干こうカラーの違いはありながら、まあ、それも楽しんでいただけるんじゃないかなとは思いますけども、
うん、はい、いいですね、そういうやっぱりあの有効に使
って、そうですね
場所も皆さんね、あの何回もいるお日振りかはる人も、まあ、こうやったら夜来てみようかなとか、そういう風にね、広がっていくと、
僕はそれをあの望んでおりますので、昼のお客さんが夜にもつながると、
うんうん、
これをね一番望んでいるんですけどね、うん、
それで、まあ、そういう雰囲気で、まあ、大人の雰囲気ですよね、なんか、
そうですね、
うん、そんな感じがします、はい、ちょっとあの仕事帰りに、ゆっくり、
そうですね、
ちょっと休んでから家帰るみたいな、
はい、
そういうこうくつろげる場所という感じがすごくしました。
そう、そうありたいと思っております。
そうですか、はいはい、でその仕掛けとしてちょっと、なんかみんなで、知識を得ながら賢くなりながらっていうような、企画もなんかいっぱいされてるそうなんですけども、はい、どんなん、
まあ、あの賢くな なるというか、まあ、あの僕自身がもともとその、まあ、自然科学、まあ、サイエンスですね、
はい、
あの失礼しあの、まあ、天文とか物理とか、うん、生物とか、うん、そういうの、まあ、個人的に好きだったのもあって、うん、そういう先生を招いて、うん、まあ、よくあの喫茶店カフェとかでサイエンスカフェっていう活動があると思うんですけど、うんうんうん、そういうののバージョン、
はい、
まあ、夜お酒グラスを傾けながら、そういう宇宙がどうだこうだっていう話をね、はい、聞いてケンケンガクガクしながら酒を飲みたいというのが、まあ、始まりで、今その飲みながら講義と題しまして、はい、まあ、今不定期なんですが、いろいろ研究者の方をお招きして、あの一席ぶっていただきながら酒を飲むと、
すごい贅沢な時間ですね。
そうですね、
うん、
させていただいております。
羨ましいですね、
はい、
私たちもあの町カフェっていうのをね、建築士会でやってるんですけど、三条協議会と、
はい、
共同でやってるんですけども、まあ、それは真面目にあのプロジェクターなんぞ使ったりして、
はいはい、
真面目にお話を聞いてるんですけど、
うちもプロジェクター使ってますけど真面目じゃないけど
でその後やっぱり残って、もうちょっと先生どっか行きましょうよとか言ってね、はいはいはい、その後にあの飲み食いしながら先生と話したりするんですけど、はい、なんかその時の方が盛り上がったりとかね、
そうですね、その後の方が面白いっていうのがありますね、うん、するよね、
だから初めからそういう場所っていうのはものすごく面白そうですね。
そうですね、ただまあ結構あの来ていただくお客さんはもうやっぱそういうの最初から興味あられて、結構もうがっつりこう真剣に聞かれる方が多くて、あのケンケンガクガクっていう感じに、まあ、なる時ももちろんありますし、うんうん、逆にもう本当に教室のように死んでなってる時もありますけど、ね、
あんまりお酒飲んだら
いいそうです、お家としてはどんどんおかわりしてほしいんだけどなかなか
そんな雰囲気になるんですか、はい、例えば、どんな話が面白かったですか。
そうですね、あの、まあ、記憶に残ってるのは先ほど申し上げたように僕そういうサイエンス方向が好きで、うん、まあ、うん、京都大学の小山先生という名誉教授の方来ていただいて、うん、X 線天文学の話、
うん、
であるとか、あと私あの、うん、虫が好きでして、昆虫が、中でも あの水の中に住んでる昆虫が好きなんですね。タガメという虫がいるんですけど、タガメが好きでタガメの研究者を探してくれてって頼んで、で見つけてきていただいて、
あるんですか、
いてはったんです、それはもうほんまにあの料理とか お酒作りそっちのけで聞かせていただきましたけど、
すごいですね、はい、マニアックというか、はい、うん、でもいろいろな人の話聞くっていうのは本当にじっくり聞くとね、あの研究者の話聞くとすごく知識広がって、まあ本当にえって思うことがね、いっぱいありますよね。まあ、
驚きというか、まあ、いわゆるその、うん、センスオブワンダーみたいなね、うん、ところで、こう感動して、で最終的に、うん、そこを取っかかりで最終的に、まあ、下世話なしもネタになってもいいんです、うん、なんせ、うん、取っかかりがそういう感じで始まったらいいなと思って、
う
ん、
そうですよね、はい、やっぱりカフェとかバーとかいうとこでいろいろ人のつながりもねできていくといいと思うんですけども、はい、まあそれにはやっぱり三条が良かったですか。
まあ、あのやっぱり三条通りってね、あの文化的な空気がやっぱりちょっと漂ってる通りかなと、うん、特に最近思いますんで、うん、まあ良かったなと、ただ願うはもうちょっと夜、うん、人が出てきてお酒飲みに来てとは思いますけど。
そうですね、うん、だいぶまあお店も増えてきて、はい、人通りもまあ少しはあるんですけども、その辺がちょっとね、まあ、酔っ払いがね、
ああ、
こう騒いでるようなことになるとまたマンションとかもありますからね、まあ、
だから夜の歓楽街になってくれと全く思ってないですよね、
うん、そうですけどね、はい、その、品のいい大人たちが楽しめる街、
紳士淑女の社交場、ね、
はいはい、それにぴったりの雰囲気でしたと思いました。ちょっとあの短い間だったけどもね、はい、とてもそう思ったんですけども、
ありがとうございます、
うん、何か、うん、お店をしてて こういう風になっていったらいいなとか、もっと三条に対してでもいいし、自分のお店に対してでもいいけど、何、はい、か店舗とか、
まあ、うちはあの非常にね、あの、うん、まあ、先ほどもおっしゃっていただいたように、こうなかなか入りにくい、全然敷居は高くないんですよ、うん、本当に入っていただいたら、うん、ほんまにやってる方もええ加減な人間なんで本当に楽なと思うんですけど、まあ、それもあってなかなかこうあのやっぱり常連さんがメインのお客さんになって、
はいはい、
でもその結果すごい横のつながりとか広がって、うん、あの例えば先ほどおっしゃったように文博の方とかも来ていただいて、はい、そういう中で面白い話、そのイベント以外でもいろんな職種の方のいろんなお話とか聞けるようになって、うん、まあ、冒頭に言いましたけどサロンじゃないですけど、まあ、そういう形になっていけばいいなと思います。
そうですね、はい、ブログ読むといろいろ辛口な、はい、コメントをおっしゃるというふうに、
そんな書いてました
か、ったと思うけど、あきらさんが書いてあったかな、なんかそうなん見たんですけども、
僕みたいなソフトの人間はいないと思うんですけど、
はい、お見かけしたとこソフトであのかっこいいんですよ皆さんあのラジオでわからないので、ぜひあのお店の方に行っていただけたらなって、
そうで来て騙されたっていう、
いやそんなことは絶対ないと思うんですけどもはい、そしたら、三条の、まあ、まずそうですね、何かこう、うん、連携してやっていくようなことって、はい、なんかないかなって私いつも思うんですけどね。
そうですね、だから、まあ、まあうちのお店はまだまだね、まだまだというかもう本当にちっちゃいお店で、うん、まあその周りにはね、あの非常にその文博しかり、こういろんなこう文化的なことをやってはるところはたくさんあると思うんですね。なんだかまあうちみたいなのが連携というのはおこがましいんですけど、まあただね、あの何かそういう同じ志のところで何か一緒のことができて、結果として三条通りっていう通りのね、あのキャラクターというか通りのイメージ確立みたいなのに、先ほどおっしゃっていただいたように大人の感じの、そして知的な感じの通りやというキャラクター情勢に、うん、まあ、力添えできたらなとは思いますけどね、はいはい、
ぜひぜひ、そうですね、はい、あの協議会の人も品格のある街っていうのを目指そうっていうふうに、まあ、それはあの目標に挙げてるんですけども、はい、やっぱりいろんな人がこうあの関わってる人がそう思っていかないと、なんか知らないうちに街が壊れてったり、はい、なんか一つなんか変なものができたらなんかそっちの方に、ね、低い方に流れてったりしがちなので、 なんかすごいみんなの気持ちで三条はちょっと違うよっていうようなね、
はい、
ところでこうみんなの気持ちがこうつながっていったらいいなと思うので、その辺のことも、とても期待していますので、
はい、
また、はい、これからもよろしくお願いします。
ありがとうございます、
はいはい、ということで、はい、三条の、高倉東ハイタ、白鳥ビルというところ、3階
白鳥ビル、
ね、白鳥ビルですか、はい、ごめんなさい、細い階段をずずずっと3階まで上がって、
はい、ぜひ、みんな怖くないので
来て、はい、とてもあの雰囲気のいいお店なのでぜひ、皆さんも、一度覗いてみてくださいということで、大坪さんどうもありがとうございました。それでは、この辺で1曲聴いてください。
京都人町出会いもん、
はい、後半は会員紹介のコーナーで、伏木さんが、今日はとても元気な女性建築士を紹介してくれます。
それでは会員紹介のコーナーです。今日は建築士会の西田典子さんをお迎えしました。西田さん、こんにちは。
こんにちは。
西田さんは、設計事務所をやってはるんですけど、あのその辺ご紹介ください、
はい、京都市内、三部川、五条三部川で、有限会社デザインアップルという、まあ、どちらかというと建築デザインの方の、事務所を、経営しております。
それと建築士会でいろいろ役されて頑張ってはるんですけど、どういうあの役やってはりますか。
あ、はい、主に女性部会とまちづくり委員会で活動しております、
はいはいはい。あ、実は西田さんラジオ部会にも最近入ってくれました。
そうです ね、あの久しぶりですけども今日は、はい、
ありがとうございます。実はあの皆さんご存知だと思いますけど、今年の2月に、ちょっと難しい名前ですけど、全国女性建築士連絡協議会京都大会というのがあったんですが、それを中心になって西田さんがあのまとめていただいて運営されたんですけど、その辺の話を今日中心に聞こうと思ってます。あのよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
具体的にどんなことをやる大会なんですか。
はい、あの全国の、もう北は北海道から南は沖縄までの各都道府県の女性建築士の方々が一堂に会して、研修をするという大会です。例年はあの1日目がシンポジウム、2日目があの研修会勉強会という形をとっておりましたが、京都大会では1日目がシンポジウム、2日目はせっかく京都で、全国大会を持つのだからということですので、京都の街を歩く、フィールドワークをしようというそういう大会になりました。
あ、実は私もフィールドワークの、六原チームの右回りですとかね、左回り担当でやらせていただきました。
人数が多かったので、はい、あの2班に分かれたんですけれども、はいは
い、いつもあのそういう大会ではフィールドワークってやってはるんですか。
いえ、あの京都大会が初めてなんです。それであの京都ということもありまして、例年の地方大会でしたら、まあ、300人前後 の方々が全国から見えられるんですけども、うんうん、京都はあの公募をして蓋を開けてみると500人というとんでもないあの人数が集まって、実際フィールドワークがこれだけの人数が集まってフィールドワークができるのかということから、あの本当に大変な大会だったんです。はい、
まあ、確かに私はあの初日の京都と、
宮
古メッセでも行かせていただきましたけど、すごい人でびっくりしました。たくさんやるんで、
そうです。しかもあの女性ばかりというしかも建築士という、もう本当にあの女性の建築士がこれだけの人数集まるというのは本当にあの多分この長いですね、この京都大会、連絡協議会の京都大会が初めてだったんじゃないかなと思います。はい、
ちなみにこの名前長いんで、あの通称略して全県庁と言ってますので、これからは全県庁になりたいと思います。それと実は本来去年やるはずだったんですね。
そうなんです。本来でしたら23年の7月の、8日9日に、開催予定だったんですけれども、あの3月11日の東日本大震災を受けまして、半年間順延ということで、24年の、2月の、17日18日に順延されたという経緯があります。
はい、でテーマはあの去年と今年はどんな感じだったんですか。
ですね、もともと7月に開催予定だった時は、ですね、京都で考える日本の街と暮らしっていう、まず柔らかいテーマで 大テーマとしては景観まちづくりからコミュニティの 再構築へというテーマをいただいてたわけです、うん、ただ全国 の担当委員さんといろいろな会議を持つわけですけども、東日本の大震災を受けて景観まちづくりからコミュニティへの再構築へというテーマがこの日本の、国難の時に全くそぐわないのではないかという意見を多数いただきまして、もしかしたら順延単なる順延だけではなくテーマそのものも考え直さなければいけないのではないかなというところから始まったわけです。
で、今年 のテーマはどういうふうに最終になったんでしょうか。
結局変わらなかったわけです、はい、で京都の中の実行委員会でも何回も会議を持ちまして、景観まちづくりからコミュニティの再構築へというテーマが本当にもしかしたらこの震災というこの大変な時期にそぐわないのではないか、もっと震災のことをメインにしたテーマがいいのではないかという意見も多数出されたんですけども、そうですね、災害の復旧復興段階になって何が大事かというとやはりコミュニティであろう。で、災害によってズタズタになったコミュニティを再構築していく、再生していくことこそがこれから日本にとって必要であろうということで、ではそしたら景観まちづくりっていうのは全くその震災で津波で全く何もなくなってしまった町にとって景観まちづくりって本当にポイントを外したテーマではないかという意見も出たんですけれども、それも京都だから景観まちづくりで、いろいろな地方は地方でのならではの問題を抱えて、もしかしたら防災まちづくりかもしれませんし、そうですね、もう本当に復旧復興でしたら復興まちづくりかもしれない。ですからそれはそれぞれの、地域で考えていただくということで、京都でやる大会だから景観まちづくりから、そしてコミュニティの再構築へというのは皆さんの共通テーマだということで、で結果もう本当にいろんな議論を重ねたんですけれども、結果このままのテーマでいこうということになったわけです。
非常に盛り上がってまったし、実際の震災の地域見てますと、コミュニティがしっかりしてるとこ早く復興しましたし、
そうですね、
コミュニティのしっかりしてる人は高台移転とか、その高いビルにしようとか方針決まるんで、やっぱり景観という言葉を それぞれの町が必要としてるニーズに合わせてやれば、やっぱりコミュニティが大事やなと私も思ったんですけどね。
そうです、もう私たちが本当に迷っているときに、京都大学大学院の高田教授に、はい、背中を押していただいて、はい、でもうこのままのテーマでいこうということになったわけなんですけども、本当に各都道府県から女性建築士の方々来られたんですけども、特に被災3県、東北の被災3県の方が本当にたくさん来ていただきまして、でその方々がこの2日間京都で過ごして、フィールドワークをして皆さんと意見交換をした中で、本当にコミュニティの再構築へというのは普遍のテーマ、共通のテーマなんだなということを本当によく分かったということで、そしてすごくよく勉強になったということで喜んで書いていただいたのが、本当にこの大会をもう本当に苦労してやった甲斐があるなって本当に感じました。
ご苦労さんでした、
はい。
私も六原待ち合いした時特に感じたんですけど、コミュニティがしっかりしてるところは本当に街が生き生きしてましてね、その街のいろんな人がすでにやってるいうので、非常に参加される方も、特に私は参加した六原で六原学校のまとまりを非常に評価されたんで、やっぱり生活とかデザインとか含めて基本はコミュニティですね。
そうですね、それとあとちょっと話はあれなんですけども、はいはい、このフィールドワークを12コース設定したんですけども、はい、しかも総勢500人で歩いたという、はい、多分京都市内でも、はい、これだけの規模で街歩きをしたということは多分今まで例がないのではないかと思うんですけども、建築士会のスタッフも100人というすごい人数だったんですけども、何よりもそれぞれのフィールドワークをさせていただいた地域の方々が本当によく協力していただいて、で京都でなければこの12ものフィールドワークは設定できなかったんじゃないかなと思うんです。でそれだけ、一般の方々、町に暮らす方々が町づくりをする主体となって、町に暮らしてらっしゃるっていう、そこが京都がすごい あの京都の底力というのか、うん、京都に力のあるところだなって、うん、本当にそれは実感しました、うんうん、はい。
で私も特に大会で感動したのは、それぞれの東北の支部の方が震災でこうなったというのをそれぞれ報告いただいて、直接生で聞いたのが非常に感動したんですけど、いかがでした？
そうですね、もう特に福島県の方々 の、 お話は本当にもう涙なくてはもう聞けないというような、また紹介があるんですよね。本当にこれからもずっと東北3県の方々 の、 声というのは、私たち本当に真摯に向き合って聞いていかなければいけないなというのを本当に感じました。はい、はい。
実は東北3県の方順番に震災特別放送ということで、この番組の中で、5月から順番にお話をお聞きする予定にしておりますので、今頑張って準備しているところです。西田さん、今日本当に お忙しいところありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。今日の、内容はどうだったでしょうか。この頃、三条、まちづくりの、内容をいろいろ、まちづくりの内容の、話題がとても多いんですけども、来月も、5月もですね、月の学区の方々のお話を伺うことにしています。それからですね、また私たちの番組も、もう10年目になるということで、たくさんのゲストの方に出ていただきました。でゲストの方たちの、交えての大交流会っていうのを6月23日に、計画をしています。またそんなこともホームページの方でご覧になって楽しみにしてくださればと思います。ではまた来月よろしくお願いします。
京都人町出会い門、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。